マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第129回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第129回目になります。今年あともう一回配信ができますかね。今年もですね、いよいよ年末を迫ってきまして、先日やっと年賀状、先日というか昨日ですね、やっと年賀状全部すり終わりまして、家庭でパソコンが活躍する数少ない機会ですので、ね、ちょっと頑張ってやりましたけども、結構ねプリンターもここ一番頑張ってもらうっていう形で、インクとか買ってですね、今いろいろやっと印刷をしましたけど、なかなかねデザイン決めたりなんだりとか難しいところありまして、なんとか印刷しました。でやっぱりねこれが終わんないと年末気が済まないっていうかね、落ち着かないとかありまして、ちょっとほっとしてるというところもちょっとあります。そういうのでね、昨日ちょっとほっとしたところもあったらなんか妙に疲れてしまいまして、本当にねちょっと土日の間に収録をするんですが、ちょっと今回だけ月曜日の収録配信となります。ただなんかこれ iTunes が21日から27日までメンテナンスですかね、なんかメールが来てましたけど、配信がうまく iTunes 経由ではされるかどうかわからないんですが、ウェブ経由では通常通り配信とさせていただきます。あと一昨日ですね、21日土曜日、ドットネットロボ勉強会で、今年最後のですね勉強会やりまして、日本マイクロソフトの大西明さんにお話をいただきまして、Windows 8.1 のですね、アプリケーション開発とか、それとさらにザマリンっていうですね、マルチプラットフォームで開発できる環境、ビジュアルスタジオの C シャープを使って Android や iOS、それのねアプリケーション開発もできるという、環境を、紹介いただきました。ちょっとこれ非常に興味あるところでしたね。私もちょっとやってみたいなと思っています。といっても、iOS 用のアプリを作るにはコンパイルする環境として Mac が必要だということでね、大西さんは Mac mini を、購入されたということらしいんですが、確か中古で買ったんですかね、なんか Facebook に書いてありましたけど、コンパイルするだけのねだけだったら、私もそれちょっと買ってみてもいいかなってちょっと思っています。でもね Mac 買うんだったらなんか MacBook 買った方がいいかなってそういうふうに思いますしね。ちょっとかなり、私にとっては現実的な話じゃないんですが、使い慣れたねビジュアルスタジオで Mac を使ってコンパイルして、でリモートデバッグもできると、で実際 iPad を使ってアプリケーション走ったりしてこう走らせたり、ビジュアルスタジオでステップ実行できたりとかですね、ここまでできるんだっていう風なものを見せていただきました。で当日ですねシャロちゃんも来ていただきまして、私の後ろに座ってたんですけどね、マックいるんですねって隣の方と話してたんで、ね、マックいりますよっつって後ろでつぶやいてましたけど、こういったねマルチプラットフォームで展開するっていうのもなんか開発効率を上げるっていう意味ではですねすごくいいんじゃないかなと、そんな風に思っています。でその後懇親会ということで念願の焼肉食べ放題行きまして、幹事のね駅舎さんには大変お世話になりまして本当に焼肉堪能することができました。そんなところでドットネットラボもです、今年もね勉強会終わりということで、今年もですね1年間いろいろ来ていただきまして、本当に皆さんありがとうございました。来年はですね1月の第4土曜日、またドットネットラボ勉強会やります。今度は私がセッションを、やる予定です。IT プロ系というかかなりですねコンシューマー寄りのお話をすると思いますが、ちょっとおなるほどっていうような、ね、話をねしようかなと、そんな風に思っております。さて、今回お話ししますのは V-Volt、これについてお話をしたいと思います。この V-Volt というのはですねストレージ仮想化ソフトと、言ってるもので、昔あったドライブエクステンダーとかですね、そこら辺に近い、複数のハードディスクを一つのハードディスクに見せると、そういったソフトウェアです。で、この V-Volt なんですが、これはですね、オレガというところから、出しているソフトウェアでして、簡単に言ってしまうと今言いましたように、複数のストレージですね、ハードディスクだとか、 USB メモリーだとかですね、そういったものを一つのドライブにまとめて見せてしまうというソフトです。でこのウェブサイトからですね、無料で使えるものもありますので、ダウンロードして使っていただければなと思うんですが、vvolt.jp://vvault.jp です。vvolt というサイトから、ね、アクセスしていただければなと思います。でこの複数のドライブを単一ドライブに見せかけるという方法としてはですね、今まで Windows ホームサーバー、これのドライブエクステンダーという機能がありました。これも同様に、例えば 500GB と 500GB を足して 1TB のハードディスクに見せるとかですね、そんなことができるようになっているんですが、この Windows ホームサーバーのドライブエクステンダーで、最近になりますと Windows 8、Windows サーバー2012以降ではですね、ストレージスペース、日本語では記憶域と言ってますけども、この機能を使ってやはり複数のハードディスクを一つに見せる、もしくはレイド構成にするとかですね、そういうことができるようになっています。もともとは Linux とかでもですね、 LVM っていう考え方で論理的にハードディスクを作成して、それを一つのボリュームに見せるっていうことはですね、よくやられてたんですが、Windows でもですね、それも普通にできるようになってきました。 Windows ホームサーバーの場合はドライブエクステンダーって機能がですね、Windows ホームサーバー2011になったところでなくなってしまいまして、その代替ソリューションということで、この vVolt とか、各社いろいろ出してるんですが、代替ソリューションとしてですね、注目されるようになりました。でこの vVolt のですね、複数のハードディスクをまとめるって言いましたけど、例えば 1TB のハードディスクと 2TB のハードディスクを vVolt に経由でかけると 3TB のハードディスクになるという、そのハードディスクとかの合計値がですね、実際の大きいハードディスクドライブに見えるというものになります。でこの対象のハードディスクドライブというのが、ハードディスクじゃないですね、対象ディスクですね、 SSD ハードディスクはもちろん、外付けの USB のハードディスクだとか、ネットワーク系の別のマシンの共有ドライブだとか、あと NAS ですね、そういったネットワーク系のドライブだとか、あと USB メモリー、フラッシュメモリーとかですね、そのようなものも追加できますし、最近のバージョンではクラウドストレージサービスということで Amazon S3 って呼び方が合ってるかどうか分かりませんけど、それも対象になっています。でよくこの類のやつってディスクをこうブロック単位に、ディスクの中にこのファイルをブロック単位に入れて管理するという方法をよく取ってるんですが、この vVolt はですね、それぞれのディスクの中にファイルをそれぞれ入れてくれます。 ですから管理がですね、ファイル単位なんですね。でこのディスクにこのファイルを置いて、このディスクにこのファイルを置いて、このディスクにこのファイルを置いてってことで分配して置いてくれます。で、そういったところで、これ vVolt が仮に管理部分が壊れてしまったっていうことがあってもですね、最悪それぞれのディスクを除くとファイルがそのまま残ってますので、救い出すことができるということになっています。もちろんそうでなくてもですね、うまく戻せるような仕組みももちろん vVolt は考えてるんですが、本当に最悪の手段の時はですね、戻しようがあるというところでね、これは結構導入を考えてもいいんじゃないかなと思っています。それと、すいません、今ちょっとね、家の外、今外交工事に来てまして、これから音がうるさいかもしれませんけど、ちょっともう時間がないんでそのままやらせてもらいます。それに連動して犬も抱き始めますけどねなんとかご了承ください。で割り当てるドライブの話なんですが、通常こういうディスクってドライブを丸ごと、例えば 1TB のハードディスク買ってきたら、このドライブを丸ごとこうやってファイルシステムに組み込むとかね、そういうことをやるんですが、これドライブ丸ごとであってもいいし、ドライブ丸ごとじゃなくてもいいんですね。このディスクのあるフォルダーの下を vVolt に割り当てたい、でさらにあるフォルダーの下の容量上限を何ギガバイトに制限して割り当てたいということもできますので、例えばハードディスク使ってるんだけど、実は今100ギガバイト余ってるんだよねと、で使うかもしれないんだけど、今のところそのうちの50ギガバイト分を vVolt に割り当てたいなとか、そういったこともできます。ですからパーティションを切ったりとか、専用にドライブを用意したりとかですね、それもできるんですが、わざわざそうしなくてもいいというのがちょっと便利なところです。でこの設定なんですが、vVolt をインストールしますと、中にウェブサーバーみたいなのがちょっと入りまして、ウェブブラウザを使って vVolt の設定ができるようになっています。これ非常にね、これ画面はvVolt のサイトを見ていただければと思うんですが、もしかね、もう本当にインストール実際されて見ていただくといいと思うんですが、ハードディスクを追加しますと、で このハードディスクを追加する、もしくはハードディスクのフォルダーの何ギガバイト分を追加しますって言っただけでもうそれだけで V ボルトに組み込みができます。でその合計値がこの V ボルトのハードディスク、ディスクはこれだけの容量ですっていうのがですね出てきますんで、まあ、非常に操作を簡単に設定することができます。さてこの V ボルトでさらにこの特徴があるのがティアリングという機能があるんですね。実際この構成するハードディスク SSD もあれば内蔵のハードディスクもあれば USB の外付けのハードディスクもある、さらにクラウドサービスなり USB メモリーとかいろいろ使えるわけなんですが、それぞれ速度が違いますよね。でそこを利用しまして使用頻度の高いファイルは速いドライブに、使用頻度の低いドライブは遅いドライブに自動的に再配置する機能があります。これをティアリングと言っています。ですからよく使うファイルは SSD に入ってて、あまり使わないのは USB メモリだとかクラウドサービスとかですね、そっちが用てしまうと、いうことになっています。まあ、これは利用頻度をですね常にこう監視してファイルを再配置してくれると結構賢いことをねやってくれています。あとですねこれバックアップが気になるところですよね。やっぱり複数のハードディスクまとめてどれか一つ壊れたらどうするんだという話があって、これやっぱりね非常に危険性はあるのは変わりないんですが、まずですねその壊れたらどうするんだっていう話の前時にですねちょっと一台こう怪しくなってきたなって言った時は、取り外しはもちろんできます。取り外す際に別のディスクにその交換しようとしているディスクのファイルの内容をこう分配して退避させて、一回抜いてでさらに新しいハードディスクを追加すると、それでまた再配置をしてくれるということをやってくれますので、事前にですねちょっとディスク怪しいなと思ったらですね、そういった形で運用しながら交換するということができます。まあ、それなりにディスクの容量にも余裕がないといけないということになりますが、でそのバックアップなんですが、バックアップドライブというのは別に設けます。ドライブエクステンダーみたいにですねこう同じようなデータをいくつかに分配させるということはなくてですね、バックアップドライブというのを別に設けてもらいます。でこのバックアップドライブというのも複数のハードディスクをまとめて一つにした機能を使うこともできますし、まあ、単独のドライブとしてもドライブを用意するということでもできます。で実際のこのバックアップなんですが、ファイルを更新するというのを監視してるんですね。でファイルを更新したらバックアップ、そういうことをやってますんで、もしディスクが壊れてしまったので被害に遭ってもですね割と一番近い状況です。できるだけ最新のファイルを元に戻すということができます。でリカバリーに関してなんですが、例えばメインの V ボルトのハードディスクを使ってました。であるファイルがどうも読み出しがエラーで失敗してしまったと、そういう時になったらバックアップ側にあるバックアップしたファイルを読み戻してくれるということで、ここら辺もですね自動的にやってくれます。しかも稼働中にやってくれますので、非常にここら辺はですねシステムを止めずに便利に使うというところでですね、これなかなか有用じゃないかなと思っています。でこのバックアップの機能の中の一つとしてタイムマシンという機能があります。まあ、どっかで聞いたことあるようなお話だと思うんですが、これはですね世代バックアップを取ってくるんですね。つまり今バックアップ取ってるバックアップより2世代前3世代前の更新のバックアップを呼び戻すということができます。まあ、よくある話はディスクが壊れてるとかいう以前に人為的ミスによって間違えてこのファイル上書きしちゃったとかですね、そういうことよくあるんですね。でその時のために何世代か前のファイルをもう一回呼び戻すとかですね、そんなことができます。まあ、ファイルのスナップショットを取るというような言い方をしてますけども、これを使ってですね、これ期限が切れるしエディションによってしまうんですが、あ、なんか始まりましたね私、2日前までとか、まあ、何週間前とかですね、そんなデータも呼び出すことができます。でこの更新のタイミングっていうのはですねやっぱりファイルの変更の監視をしてまして、結構変更ごとにポイントポイントでこうバックアップを取ってくれますので、まあ、そういったことでですねかなり精度の高いというかですね割と欲しいところのバックアップを戻せるということになると思います。まあ、ですからこれかなり失敗しちゃった時の、ね、被害はね少なく抑えられるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。でこれお値段なんですが無料のものがあります。で基本的にベーシックというエディションとパーソナルというエディションが無料でして、ベーシックというエディションですね無料で使えるんですが、割り当てるハードディスクは2台まで、あと容量は 2TB までとなっています。でこれパーソナルというエディションになるとユーザー登録をすれば無料で使えまして、で割り当てるディスクはあと容量もですねもう無制限と いうことになりますので、まあ、これはぜひユーザー登録をしてですね、このパーソナルを使うのをお勧めしたいなと思っています。もしくはあとはですね、テクニカルサポート付きのプロフェッショナル、あ、パーソナルプラス、あとサーバーOSにも対応したプロフェッショナル、全機能を入れた企業向けのエンタープライズと、まあ、これ有料になってしまうんですが、こういった有料のサポートもあります。まあ、詳しいことはですね、 V ボルトのサイトを見ていただければなと思うんですが、テクニカルサポートのパーソナルプラスといっても月額525円、プロフェッショナルが年間126,000円、エンタープライズが年間198,000円となっています。だからまあちょっと使うにはですね、まずこのパーソナルを、ね、ユーザー登録して使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとユーザー登録嫌だし本当にお試しで使いたいっていう方はですね、このベーシックをダウンロードして使うこともできますので、ぜひ試してみてください。まあ、他にもですね、この機能、リプリケーションといって、このディスクと同じ内容を全然離れた場所と同居させてコピーするとかですね、いろんな機能が備わっています。ぜひですね、これV ボルトのサイトに行ってですね、インストールしてみるといいんじゃないかなと思っています。さっき言いましたように、ファイルを実体をそのまま中で配置してくれるんで、なんかV ボルトのシステムがおかしくなっちゃったって言ってもですね、ファイルだけは最低こう元に戻せますんでね、まあ、ここら辺はちょっと安心できるかなっていうふうに思っています。まあ、あくまでもディスクのデータの話なんで、皆さん自己責任で取り扱っていただきたいと思いますし、バックアップは十分取っていただきたいと思うんですが、まあ、私のようにですね、ハードディスクがこまごまと貯めてしまった人間は、こうやってひとまとめにできると、いうことができますんで、私も Windows 8のですね、ストレージサービスのストレージスペースを使ってますけども、ちょっとこの V ボルトをね、ちょっと部分的に試してまして、こっちの方が結構面白いかなっていうところもありますんでね、ぜひ興味ある方はですね、使ってみることをお勧めしたいと思っております。対応 OS は Windows XP から Windows 8.1、Windows サーバー2003から、Windows サーバー2012も対応しています。でもちろん Windows ホームサーバーも対応してますし、 Windows ホームサーバーの場合ですね、専用のコントロール画面もありますので、ぜひ、ね、使ってみていただければなと思っています。まあ、そういったところで Windows ホームサーバーでドライブエクステンダーないんだけどこの機能を使えるってことはですね、非常にこうありがたい話かなと、そんな風に思っております。はい、ちょっとねまだまだお話したいことあるんですが、多分この後ずっと工事の入っててうるさいと思いますんで、今回ねちょっとここまでにしたいと思うんですが、この後もですね、ちょっとまたこういう風に活用できるって話がありましたら、V ボルトの話をですね、またさせていただきたいなと思っております。以上、ストレージの仮想化するソフト、V ボルトについてお話をさせていただきました。はい、第129回、ストレージ仮想化ソフト、V ボルトについてお話をさせていただきました。かなり周りがうるさくなってきまして、先日もですね、ドットネットラボ勉強会で、お話してて、まあ、あるマイクロソフトの方に、でもあるって誰だか大体わかる皆さんお察しがつくかと思いますが、まあ、編集ね、やったりやんなかったり、担当してたんですけど、まあ、とにかくね、長く続けてくださいってこと言われまして、結構これ、皆さんに言われるんですね、その編集がどうも時間かかるとか、いろいろ話してると、いや、木戸さんも編集いいですから、こういうのを、ね、長く続けてくださいっていうことをですね、結構皆さんに言われております。まあ、お言葉に甘いしつつも最低限のことをやろうかなと思っていますが、まあ、頑張ってね、いきたいなと思っております。まあ、そうですね、今年は、まあ、今年を総括するにはまだ1週間早いんですけども、マイクロソフトの方にもゲスト出演していただきまして、まあ、ちょっとね、また来年も、もしお願いできれば、ゲストにですね、出ていただければなと思っております。マイクロソフトの他の社員の方からもですね、ちょっと声かけていただいておりまして、なんていうんですかね、本当に個人で勝手に始めたポッドキャストなんですけど、まあ、ここまでね、お話しいただけるというのは、ね、本当にありがたいことかなと思っております。まあ、あとなんか来年はいろいろとまた動きがあるんじゃないかなと。とにかく今気になってるのはですね、4月の最初に、ビルド2014というマイクロソフトの開発者カンファレンスがあります。ここでまた何かあるんじゃねえかというところでですね、まあ、マイクロソフトさんですね、来年もまたいろいろ何かあるんじゃないかなと思って楽しみにしております。まあ、コロナの話をですね、していければなと思っております。 そういうことでまたいろいろネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。